ニッポン放送ポッドキャストステーション。
ニッポン放送ポッドキャストステーション。ミキのキョットキャスト。切り開け京都挑戦組。サポーテッドバイ京セラ。ミキナニのコウセイです。
弟のアセイです。
二人合わせて
コウセイアセ
イアセイコウセイ言うてやっております、はい、さあミキのキョットキャスト切り開き京都挑戦組、毎回チーム一丸となって年間に挑戦しているゲストをお呼びいたしまして、その挑戦の裏側を聞いて応援していく番組なんでございますけども、
はい、
挑戦ね、もう春、
いや、まあ、だから今年この2024年と考えて挑戦したいこととかある？お兄ちゃんのは何かある？今年なんかこの趣味始めようかみたいな。
いや俺ほんまにこの間初めて言ってんけど、違うラジオというかなんかアマゾンオーディブルみたいなんで初めて言ってんけど、うん、本出したいなっていう。
こう聞いてるかもね。じゃあ
そうなん、初めて。
何の本？
小説を。ちょっとすいません、いくか。小説デビューをちょっと
先生、はい、僕はもう先生と呼ばせていただきます。
長編ミステリ
ーこれさ、いや
いや、ごめんなさい、長編ミステリーとかはちょっと言い過ぎました、すいません、ちょっとボケちゃった。
長編ではない、
長編ではない。
じゃあ6ページぐらい
6ページ、絵本やんそれ。
6ページぐらいの
絵本
なんか、
そうだ、誰が出してくれんのそれ。
いや、絵で別に書くけどそれは、うん、いや本出したいというか、いやもう今年じゃないけどね、なんか興味がある、やっぱちょっと興味が出てきた。
うわすごいですね。
俺もともとさ、でもさ、なんかあの書くの好きやん。
好き、
作文とかも。
作文とかだって大学のな、入試もお兄ちゃんはその
入試もそうやったし、
うん、
僕大学で卒業論文の前の年か、その前の年ぐらいになんか中間発表みたいな、
はいはいはいはい、
なんか小論文的な、
はい、
その卒業論文の半分ぐらいのやつでまとめてきてくれみたいなのが、はい、2回生か3回生ぐらいの時があんねんけど、うん、僕それ書いたらもう学校全員やらなあかんねんけど、大学全員やらなあかんねんけど、そのうちの10人に選ばれて。俺
すごないですか、うちのお兄ちゃん。
そうで冊子に載るみたいながあったのよ、
はい、
冊子に、
はい、
でその時に大学側から、うん、あのお名前どうしますみたいな、
はい、
イニシャルに しはる人もいますけど、で本名もありですみたいな、うん、だから俺別に大丈夫やなと思ったから、全然本名でやってくださいって言ったら、その冊子が出来上がった時に本名俺だけやって、めっちゃ恥ずかしいみんなイニシャルやのに本名俺だけや
って。あでも今恥ずかしかった。これ聞いてますか、講談社さんとか。もう
これも先生が一人誕生してるんで
この卵を
だから
どこで孵化させるかですよ。
これ初手合ってんのかどうか分からんけど、はい、あのその小説というか本を書き始める初手がこれで合ってんのかどうか知らんけど、はい、とりあえずベレー帽買ってん。
間違えてます。
とりあえずそっから始めてん。とりあえず
ジャイコやんなあ、ジャイコじゃん。それは
ジャイコじゃん。いや、まあ、あの
それジャイコになっちゃうじゃん。
ジャイコなっちゃう、
うん、お兄ちゃんの見た目からベレー帽はもうジャイコになっちゃう。
なんか物書くの好きやん、文字書くの
好きやん。ああそうやな、
ほんまに。だ小学校の時に俺だって京都でもあの入賞してるからね、
そうそうそう
作文。俺だってもう 俺の作文は最悪、うん、今やからほんまに言えるやつやけど、うん、あのお母さんにもちろん書いてもらってないで、うん、あの大人がこれ読んだら、あこの子ええ子やなって思ってくれるやろなっていう作文書いて。
嫌いな子だよ。
嫌 やな、
嫌な子、
嫌なや
つ。なんていう子に
そうだ。未だに覚えてもそれ
な、
挨拶の大切さっていう作文やね、
うん、これほんまに同じ家であの家庭環境で育ってなんでそんな子になるのかな普通に育つで。
まあな、
うん、
うん、いやもう俺はだからその時からちょっとひねくれてた
もん。ひねくれてたな、うん、お兄ちゃん。
そう、
あの大人という人間が嫌いだった
ほんまにその時期ありました。
いや大人だ、全員信用してなかったから、ね、
そうそう
大人を。
尾崎
光成
そう、ほんま自分のチャリで走り出
してた、ね、ほんまに
盗んだバイクじゃ
盗む勇気ないから、
うん、自分のチャリで
走り出して、
うん、ただただ
行き先分かってて、
行き先分かってて目的地も分かって
る明るい、
うん、
明るいし
明るい、あの商店街を、
商店街をの中で、
ま、真逆やったから全部尾崎とは真逆を、
逆尾崎やったからね、
うん、
あいいな、
ちょっと、ね、
ちょっと先生誕生かもしれません。これは
どうしようかな、ちょっと
ちょっとそのためにはもうほんまに、うん、そのペンとかももう全部万年筆とかに変えてその形から入っていくパターンね、
形からね、
うん、うん、もう直帰とか来てなんかいいやんな、そのちょっと
形からだからベレー帽買って、
ベレー帽いいと思うよ、うん、ベレー帽にチノパ
ン
で直帰、
うん、
ちょっといいんじゃない、うん、先生
これからだから先生って呼んで。
僕先生っていう。
まだ何も書いてへんけど。まだ何も書いてない状態で先生って呼んで。
なんか白黒で撮っとこうや写真。文豪のね。基礎きあ着物とか。
ああ着物で来ようかなこれから。
だからパイプパイプ
パイプじゃ
なんでだから形からより
古いって芥川龍之介
形から入っていった方
形すげえ
形から入っていった方が先生
形すげえ
でむっちゃおもんないミステリーしましょう先生
もうめっちゃ
形だけ
めっちゃわかりやすい
もう聞いた見たことあるようなトリックばっかりの先生
お前だ、
はい、
もうバンバンピアノ線とか出てきてめっちゃピアノ線
凍らせた
伏線が全然回収され
ないされ何やったのあれ
俺あこれそれ書こうかな伏線回収されミステリー、はい、
最後のなんかあれで全然回収されなかったでしょ
めっちゃ伏線を貼ってるけど、うん、
全然回収、
ま、あそれ書こうかな
伏線回収されだから読んだ人が突っ込める小説書いたの
あ
それめっちゃ面白い
な、
だからいいやあのブランチとかで紹介されたら後世が書いた小説
あ最後の方で、ね、
まさかのどんでん返し、
どんでん返し
マジでどんでん返し
どんでん返しだって伏線貼ってあの回収せえへんでも
貼って回収しに貼っただけ今もあります
貼っただけ、はい、
ずっと聞いて今も貼られてます
あの猫何やったあの突然出てきた黒猫
は
何やったのほんまに出てきただけやから、う
ん、
突然
あの無口のおじいちゃん
は
なぜ無口やったの元気なかっただけ
元気なかっただけそんなんおもろいよな
あええや
おちょっと伏線貼らへん小説家でやっていくかなこれから
めっちゃおもろいや
伏線あ伏線回収しない
回収しない小説家ありやと思います僕は
いやもうそんなんじゃ1冊で終わるやろ2冊目で誰が読む気になる
どうせ2冊目もどうせこれさ回収せえへんやろとか
でも1個だけ回収する部分
じゃそれを読みながらどれか
その
かけあのモグラはこれだよ
モグラよ回収何やねん伏線でモグラって、うん、
いいですね
ちょっとねなんか興味じゃないけどなんかそういうのもやってもええかなっていうい
い先生、
うんうん、ちょっとはい、はい挑戦というかね、希望
いいですね
誰かが声をかけてくれたら僕は即座に動きますよ
それは僕はアメカジに挑戦します
こんだけ対照的か
僕はアメカジに今年ちょっと挑戦しようかなって
してくれや
思ってます、はいはい、
さあ、はい、というわけでそんな中ですが、はい、今回、お話を伺うのは京都はもちろん関西の、ね、人ならおなじみのタクシー会社もうタクシー会社って聞いたらもうこれしか思い浮かばんぐらいの、はい、MK タクシーさん
出ましたボーリング場来ました
MK ボーリングなんかその話も聞きたいなその話
どう思ってますか？
聞きたい MK ボーリング
あの下の、ね、バイキング
めっちゃ
激安バイキングどう思ってますか？
激安バイキング、
ね、
うわちょっと聞きたいですね
MK さんいいですね
MK さん、
はい、
ねハートのマークでおなじみの MK さんでございます、はい、もう利用しまくり、はい、MK しかないやったら
そうですね
僕らは関西はなあ、うん、ちょっと、
うん、いいですね
でミキやからちょうど MK なのよ僕らもね
何かビジネスの
話俺 MK やからミキ構成で MK
あほんまや
うん
MK
やの俺
ほんまや、
うん、MK 人間やの
MK 人間や
そうそう MK ヒューマン俺
あほんまや神ガモや
神ガモのねありますけど
はいはいはい
さあというわけでちょっとね、はい、MK タクシーさんにいろいろ聞いていきたいなと思います、
はい、また番組ではあなたからのチームで挑戦したエピソードを大募集中ですメールは京都アットマーク 1242.com まで読まれた方にはもれなく京都キャスト特製京都挑戦組赤石ステッカー過去銀閣をプレゼントさせていただきますステッカー希望の方は住所氏名年齢電話番号を書いてくださいあと X でもステッカーが当たるチャンスございますハッシュタグ京都キャストをつけて感想をつぶやいてくれた方の中から毎週抽選で5名の方にプレゼントさせていただきます京都は大文字で KYOT をキャストは小文字です
さあ、そんなこんなでこの後 MK タクシーについてお話を伺いたいと思います、はい、今回も最後まで聞いてください
やい
ミキのキョットキャスト切り開け京都挑戦組サポーテッドバイ京セラ
この時間は新しい未来へ仲間との挑戦を応援京セラがお送りします
これから我が社を20秒で PR します私たち京セラは小さな部品作りから始まり今ではグローバルな会社に成長しました情報通信自動車環境医療の時間がない
20秒じゃ収まらない会社京セラ一緒に働く仲間募集中
日本放送ポッドキャストステーションミキのキョットキャスト切り開け京都挑戦組サポーテッドバイ京セラ
さあミキの京都キャスト桐平家京都挑戦組、早速今回のゲストをご紹介いたしましょう。し MK タクシーの経営企画部山名康春さん、そしてハイヤー部山口咲さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いしま す,
お願いします
よろしくお願いいたしま す, お願いいたします。 MK の山々コンビが
そうですね
来てくれはりましたね。
山名さん KK コンビならぬ
山々コンビが、リモートでね今回もちょっとつないでるんですけども、 MK さんなんかやっぱしっかりしてるって感じのね、
まあ、あの綺麗よな MKさんって、
このやっぱ乗っててさ、この安心感のあるのもなんかお二人も安心感があるわ、はい、ちょっと、
ありがとうございます。
素晴らしい声を揃えて
もう早速ありがとうございます。 MK さんお得意のありがとうございますが、
はい、何ですか、
聞こえましたけども、そんな MK タクシーさんについてちょっと、僕からざっくりと紹介させていただきます。
お願いいたします。
よろしくお願いします。MK タクシーさん、1960年京都でわずか10台のタクシーから始まった MK グループ10台ですって、
すごい ね,
ね、そこからこんだけ大きく、
すごいですよ。
で1971年、ドライバーはありがとうございますどころか一言も発しないのが業界の常識だった時代にありがとう運動を開始。
なるほど。
どんな常識やねんっていうそういう時代があったんですね。やっぱそうやったんやろなんかね。うん。で、翌1972年には、身体障害者優先乗車を実施するなど、はい、業界に先駆けたチャレンジの連続で全国の利用者の心をつかみました。
やりました。
他にも英国留学生制度、GPS 配車システムの導入に加え、コロナ禍においてもフードデリバリー事業、医療従事者の無料通勤送迎、コロナ軽症患者の送迎など常に新しい挑戦をし続ける MK タクシーさん、現在は全国8都市に拠点を置き、はい、サミットや即位の礼といった、国際的なイベントにおける要人や関係者の送迎も担い、タクシー、石油、観光バス、警備などさまざまな事業を展開するまでに成長されているという、
はい、すごい
MK タクシーさん、僕らもほんまに MK タクシーさんお世話になりまして、
もう MK さんは、ね、
あの僕らちっちゃい時とかはやっぱそんなにタクシー利用しないんですけど、はい、
まあね、
唯一タクシー MK さんを利用するのがおばあちゃんに映画連れて行ってもらう時、はい、これタクシーで行ってたんですよ、家までね来てもらってね、
うん、おばあちゃんね、あんま歩かへんし
そう、あん時に、あん時にそのやっぱ MK さんタクシー乗れるというのが楽しみ、
ピッとしてはるな、ああいう時にやっぱりな、この MK さんのタクシーはな、タクシー乗ってるからあるからいいよね
おばあちゃんね、映画見に行くだけで着物着る人やったんですよ。
そうそうそう、だからねちょうどねなんかいい、
いい、そう、その思い出があり
ますけど、いいとこの、
その MK タクシーさんのね、うんうん、経営企画部の山名さんとハイヤー部の山口さんに今日は出演いただいてるんですけど、これすごいですね、その、あのお二人は部署が違うんですよね。
違いますね。
はい、違います。
その山名さんはちなみに経営企画部。
あ、はい、そうです。
これどんなお仕事ですか。
まあ、新規事業を考えたりとかでもありますし、まあ、広報全般ですとか、まあ、対運輸行政の法務的な役割とか、まあ、いろいろやっております。
うわー、すごい。
そっちの方。じゃあドライバーさんではないということですか。
ではないです。
ドライバー経験もないですか。
はい、免許一種しか持ってませんので。
あ、そうなんですね。
あ、そうなんですね。あ、
だから本当に企画経営のために入ってきはった。
そうですね、内勤をずっとやってます。
あ、その山名さん、そういう山口さんはハイヤー部。
はい、
これどんなお仕事なんですか。
ハイヤー部はメーターのタクシーっていうわけではなくて、もう貸し切りなので旅行、観光とか
回ってくれる、いろいろね。
あ、そうです。
京都接
待に使っていただくとか、あとはその先ほどおっしゃっていただいたあのイベント、国際関係のイベントとかにちょっと行かせていただいて、
はあ、じゃあ結構緊張するドライブイングが試されるわけですね。
はい、
緊張の中やってはる。
そうなんです。
後ろにとんでもない人乗せてる時があるんですか。
もう、はい、ちょっと言えないんです
けど。わ、さすがプロ、さす
がプロ。すごい。うわー、ちょっと緊張感走りますよね、すごいな。それは、
いや、
はあ、なかなか、
かっこいいな。
何年目になれはるんですか。
今8年目になります。
8年目、もう、はい、8年ってなったらベテランさんになるんですか、やっぱり。
って言われるんですけど、うん、まだまだベテランはたくさんいますので、ね、もう私はもうまだひよこで、
いやでも京都の道って大変じゃないですか、はい、やっぱ
大変です、
ね、住所とかもそんなはっきりした住所ないじゃないですか。どこ下る、下がると、
あ、そうです、上がるとか、ね、通りな、
ね、通りなんですね、
はい、
やっぱ通りな全部覚えてるんですか。
あ、覚えて、もうあの歌頭の中で歌いながら、
やっぱりあの歌覚えてるんですね、はい、やっぱあれすげえ。
そのやっぱ年配の方乗せると独特の言い回しで住所とか言わはるとこあるからさ、まあ、あの東に行ってもらって、東のとこあれ西かな、西向きにパッと行ってもらったらとか言われたら、もう京都もわけわからんくなるからな。
でもまあ5番の目やからまだわかりやすいんですか。 どうなんですか。
あ、5番の目で分かりやすいんですけども、やっぱりそのおっ
しゃってる景色がね、
言い回しというか、
そうですね、言い回し難しいねんな。
パッとピッとプッととか言い張りますやっぱ。
だからあの右手じゃなくて東、
そう、西やねん。京都の人って東西南北で全部言わはんねん、はい、この位置バッと行ったら次をあの南に行っていただいてとか。
わかんねんけど、俺らはな住んでるからわかんねんけど、え、山口さん京都の人？
え、大阪です。
これは大変、
はい、
これは大変でしたね。
そのなんか最初右左どっちっていう感じで、
ね、わかります、わかります。そうやねんな。
山名さんはどれぐらいなんですか、 MK さん
入る。私は18年目になります。
長いね、18年。
はい、そうですね、
18年、もう MK どっぷりやないですか、はい、京都の方。
私も大阪出身です。
あ、そうなんや、うん、MK、え、ちなみに なんでですか、なんで MK さん入られたんですか。
私の場合はもともと大学から京都来たんですけれども、うん、まあ、こう交通業界にも興味がありまして、まあ、当時、ね、ちょうど MK がその、まあ、国とバチバチやってる時代で。
バチバチやってる時代。そうですね。そんな時代があったんですね。
はい。あ、でまあ、お客様のためだったら、まあ、たとえ楽にやっても戦うっていうので、
すごい、
まあ、楽しいことがいろいろできるんちゃうかと。
いや、京都の観光事業にだいぶ
貢献してますよね。
貢献されてますよ、それは。あ、その時にちょっとあの関わってみたいなということで、 MK がそこから18年長いですね。山口さんはどれぐらいになり、あのそのなんで入られたんですか。
まず観光がもともと好きなのと、うん、あとは、まあ、京都の魅力をやっぱりいろんな方に知っていただきたいっていうのと、あとあの弊社はそのハイグレードな車両がたくさんありますので、ちょっと、ね、車そんな自家用車として買えないものも運転できたりとかするので、またそういうのがちょっと いいなと思って入りました、う
ん、運転がじゃあ好きやったんですか、もともと。
大好きです。
あ、それはすごい、はい、転職だ。
じゃあ転職やん。
そうなんですよ、ありがたいことに。
MK さんの車は高級な車ありますよ。
多いね。え、じゃあ山口さん、ちょっとあんまりこの何時間も運転しててもそんなに疲れないみたいなことですか。
あ、全然疲れないです。
すごいね、はい、
もう東京まで栃木まで、
はい、
ご一緒したこともあります
。京都から。
あ、そうです。
東京？何時間だ。
それは事前にもちろん言われるやつですよね。それ。
あ、そうです、事前にです。
事前やけど、その新幹線で行ったのに。わざわざ。
そのまあちょっと私と喋りたいから。
ああ、
はい。
なんやねん。そんなんがあんにゃ。東京までずっと喋ってくれない山口さん。
ずっと喋ってます。
うわ、めっちゃええやん。
旅行感覚や。ほんまに友達とちょっと行くみたいなことや。
おしゃべりも好きなんや、じゃあ。
そうです、まあ大阪の血が入ってるので
、はい、すごいね。それはお二人ともやっぱきょこの興味があってい
いです、ね、
たまたま MK さんじゃなくてほんまに MK さんでっていうことで入られて、すごい。でこの番組のテーマなんですが、はい、チーム一丸となって何かに挑戦していることっていうのがテーマなんですけど、MK さんにね出演いただいたのが、この先ほども紹介したのが、ありがとう運動、
はい、
これねすごいその業界の常識を覆すというか、今までは会話せえへんっていうのが山名さんに常識やったんですか。
会話というか、まあ、挨拶ですね。
挨拶、
はい、
乗った時に、
はい、その50年ぐらい前の話ですけども、うん、まあ、当時タクシーって接客業という認識は全くなかったそうで、うん、要はそのドライバーはお客さんを乗せてやる、
へえ、
荷物扱いって言ったらいいかもしれませんけれども、
うわー、そういう感覚やったんですね。
らしいですね、当時は。あ、
だから接客という観点では見てなかったんですね。
そうですね。
ああ、それをやっぱちょっと変えていこうという、そのチャレンジをされたっていうことですよね。
はい、はい、なるほど。単にありがとうって言わすだけでもなんか10年ぐらいかかったと聞いてます。当時はそういう感覚がドライブに全くなかったそうで、はい、なんでそんなの言わなあかんねやみたいな。
そうですよね、固い人もいるやろうしね、はい、そういう人やったら。あ、そこをまずもう言うところから始めて、
はい、あ、そずっと言い続けてやっと言ってくれるようになったと聞いてます。
すごいな。
そ、 MK さんのどういう精神で あのありがとう運動がこう始まったんですか。
もともとその、まあ、当時は特にそのドライバーの社会的地位が低かったっていうのがあったんですけども、うんうん、まあ、当然今言ったようなことやってたら当然そのまだまだ職業と見なされない面もあっても仕方ないですよね、うんうん、それまあちゃんとした職業として考えてもらうにはやっぱり、まあ、常識的な接客できないといけない、うん、まず挨拶をしようっていうところからこの社会的地位向上っていうことでやってきました。
やっぱタクシーのドライバーさんで僕結構プロ意識感じるんですよね。
まあ、確かにね。
あのやっぱめっちゃ分かりやすいプロ意識でやってはる人と、うん、やっぱそうじゃない人もやるやん。や
ります
や
ります。
いや、プロ意識の人はすごい、うん、
すごい。
あ、これはプロフェッショナルやなと思う、うん、乗ってても、うん、アクセルの踏み方、ブレーキの踏み方、はい、で道のこの受け答え、
ずっ っと止まってんのかなと思ったらついてる時ありますね。
やっぱねそういうのとか、うん、やっぱそういうのも気ぃつけてはる、うん
はい、
へこれでもやっぱドライバーさんがそうやってこういやなんで言わなあかんねんみたいなのがあって、
まあ、頑固な人も多いでしょ。
反発も相当やったっすかやっぱりそこは。
やっぱそれがその、まあ、継続が力なりってよく言いますけども、うん、ずっと言い続けるのが大事だっていうのはよく聞きました。
はあ、やっぱりね言い続けたらだんだん変わってきて。
そうですね、毎日毎日当時だからその弊社の創業者が従業員に対して挨拶しても帰ってこなかったそうです。初めは
うわ、創業者が、
はい、でそっから毎日毎日そのドライバーが営業所帰ってきたら挨拶してそれを10年間続けたらやっと挨拶が帰ってくるようになったと。
なんか10年もそんな、もう子供でも1日で治るでそれ。
そうやで、
やっぱ大人になったら大変やね、こびりついてんねん。
まあまあ、いや特に昔はね、まあいろいろ今とはまた違うからな、
時代が違うねんな。時代が違うっつったら簡単な話やけどさ。
でもそれがそうやねんな。
でもその前はね、かつてはこのビジネス誌の接客好感度ランキングのサービス部門でなんとディズニーリゾート ANA に次いで3位の評価になって、
すごい、
でおもてなしですよね、やっぱ気持ち的には山名さん。
あ、もちろんそうです ね、
おもてなし、はい、やっぱこれのクオリティ、
確かにね、
これ保つために社員さんにもう研修とかいろいろされてはるんですか。
ただなんですよ、会社でやってる研修っていうのはそんなすごいかって言ったら、まあ、当たり前のことしかやってないんですよ、うん、まあ、言ったらその、まあ、タクシー業界ではちょっと普通じゃないかもしれませんけれども、まあ、接客業として当たり前のさっき言った挨拶をしましょうですとか、はいはいはい、まあ、そういうことの徹底ですね。
はあ、そこをもうとにかく口酸っぱく言って、
はい、
でも、まあ、
はい、
京都なんでやっぱその研修とかもやっぱその独特な研修なんじゃないですか、京都の走ってるタクシーやから。
それはチリとかそういうことですか、
ね、チリもそうやし、なんか観光の目線でも考えていかなきゃダメじゃないですか、やっぱり。
そうですね、ちょっと山口の方から。
ああ、あります、やっぱそういう研修受けました。
まあ受けるというかもう自主的にいろいろ運転回ったりとかもそうですし、あとはもうお客様がもう先生みたいな、
そうか、そうか、
感じなので、
お客さんから教えてもらうこともありますよね。
はい、それこそあの大阪出身なので道が分かんなかったらもう素直にちょっと道が分からないので教えていただいていいですかっていうふうに聞いたら、お客様もやっぱりまあ急いでる方もいらっしゃるんですが、まあこの道まっすぐ行った方が早いからねとかで、いろいろまあ抜け道とかいうものも教えてくれたり。
京都めっちゃありますからね、抜け道、
はい、なので私たちは必ずタクシーの時とかは必ず道順を聞くようにしてまして。
あ、なるほど、
はい、もちろんその道近道かなっていう時もあるんですが、やっぱそのお客様がいつも通っている道っていうのが特に京都の五番の目はあるので、
はい、
なので少しでも聞いてその道で通ってって言われたらもうその通りに行ったりですね。でまたその時にここなんで通るかっていうのをちょこっとこうお話ししてくれたりとか。
うわ、ちょっと教えてほしいわそれ。例えばごめんなさいね、こんな聞くのあれですけど、京都駅の八丈口から吉本の祇園花月行く時、
はい、
山口さんだったらどんな道通ります？
その初めて京都に来た方なのか、うん、そのもう京都ずっと来てる方なのか、
すごい。でも
また道順とかは変えたり。
なんとなく分かるな。
分かるわ。
初めてやったら、はい、だってあの大通りから行くで。
いやでも混む場合もあるから、
その混む場合とかもありますし、またその、うん、逆に時間がいっぱい余りすぎてる、でもその例えば時間ぴったしにつけてほしいっていう、
はい、ちょっと京都も見せたいみたいなことですよね。見てもらいたい、
はい、すごい。でもその初め、ね、普通にあの大きい川沿いをずっと走るだけじゃちょっと物足りないので、うん、ちょっといろんな国立博物館の前とか、
わあっこね、
はい、
とか、あとはその時期によって、ね、花が咲いてるところもありますので。
素敵やん。
そういうところを通りながら、
それやっぱ乗った時に一言言っていいですか、ちょっとあの京都見ながら行きたいですねとか言ったらそうやってくれるんですか。
そう、まあ、もしただメーターでしたらやっぱりちょっとこう遠回りしてることもあるかもしれないので、ね、一応お断り、あの一度、
あ、
だ
から
このファイヤーとか一日貸し切りのとこは別に料金はもう1日で決まってるからそういう風にやってくれはるけど、
ー
メーターやとこの行くとこに
乗って、いやこれ素敵やな。
でもメーターでもその、
ね、
まあ、基本的にはあまり、うん、料金変わらない道もありますので。
あ、なるほど、
はい、それで、まあ、お客様のそういう身なりとかを見て、あ、多分初めての方かなとか もう京都にずっと来てる方だなっていうので道順変えたりとかですね。なる
ほど。だからもうそんなにもうお客さんが先生みたいな感じで教えてもらったってことですよね。
う
ん、
はい、そうです。
はあ、これは素晴らしいですね。あ、でも他にもね、やっぱいろいろ挑戦とかチャレンジされてると思うんですけど、うんうん、山田さん、どんなチャレンジを会社では MK さんではしてあるんですか。他には、まあ、
最近すごい取り組んでるのは、うん、この電車を、まあ、電気自動車の EV 化っていうのを取り組んでます。
電気自動車、
はい、
はあ、それなぜ電気自動車にしようかなっていうのは、
まあ、まずはその、まあ、環境にいいイメージですね、うんうん、実際その電気自動車 CO2 の排出量がだいぶ少ないですし、うん、っていうのと、まあ、これ言っちゃなんですけど、その方がまあ安い、まあ、
なるほど、そうか、そうですね、燃費
はい、
やっぱそうですよね。
充電っていうのはどれぐらいの間隔で捨てなダメなんですか。
充電もあの普通のマイカーでしたら多分の昼間のっていう中ずっと家でコンセントつないだらいいんですけども、はい、タクシーは今日24時間動くんで、
そうですよね、
だからその交代時間のわずかな時に充電できないといけませんから、まあ、急速充電器っていうのを特別に入れてます。
はあ、
それでどれぐらいで充電できるんですか。
ただそれでもやっぱ30分ぐらいかかっちゃいます。
それでもまあ言うても
30分、まあ、休憩の時間にしたらね、それでいけるもんね。
その30分の充電の時に車を清掃する、
うん、なるほど、効率ええやん、
はい、
ええやんって。友達ちゃうね
ん、効率ええやんそれは。あ、そうなん
です
ね。
それでも、はい、それでもまだ時間かかってしまうんで、まあ、今これから始めることですけれども、バッテリー交換式っていうのの実証実験もこれから始める予定です。
はあ、いろいろそうやってチャレンジ挑戦してあるわけですね、は
い、こっち充電しといたらバッテリー交換してみ
る
け
どね。そうやって5分でも交換完了っていう。
最高最高、それは素晴らしい。
これいいですね。 MK さんそうやってやられてて、でも、はいはいはい、その山口さんもね、そうやってお客さんにいろいろ教えてもらってるってね、言ってはりましたけど、会社からはどうですか。おもてなしとか接客についてはどういう感じで指導されてはるんですか。
まあ、毎日とか、まあ、店舗とかあるんですけども、うん、必ず大きな声を出す練習をしてまして、うん、やはりドライバーなのでこう前を向いて運転してるので、ね、お客様が後ろに乗っているので小さな声でしたら全く声が聞こえないので、それこそコミュニケーションも取れないので、必ず大きな声が出せるようにっていうのはしたりします。
なので
、
こう
せいさん、
はいはい、
全然声大きいので、
そう、タクシー向いてます。
はい、向いてると思います。
ちょっとうるさいぐらいやと思いますけど、
雑音に近い方
がちょうどいいかもしれない。
あ、ちょっと抑え気味でね、やらせていただいた。あ、そうですか。あ、発声の方からやって、
まあ
ね、
そうです。あとはそのやはり観光都市でもありますので、うん、海外の方がもう大半って言ってもいいので、英語の、はい、英会話レッスンとか、あと留学制度っていうのがありまして、はい、今も何名、4名ぐらい、4名今留学、イギリスの方に、
はい、
イギリスの方に、
イギリスの方に、
すごい、
は
い、
さっきもね、だって言ってはりましたよね、英国、留学生制度、
そうです、
おお、これ、
それも渡航費用とかは全部会社負担、ですので、
イギリスで学校通ってみたいなことですか。
そうです、はい、
で英語の勉強してはるんですか。
勉強して、で帰ってきて、
まあ、
会社に貢献してくれるっていう。
どれぐらい行きはるんですか。
約3ヶ月です
ね。
はい、
それ山口さんも行きはったん。
私もそうですね、私はちょっとまた別の国なんですけど。
どこ行きはったんですか。
私はフィリピンの方に、まだ英語が上手じゃなかったので、
はあ、一旦フィリピンで、
はい、
段階があるんやな。
そう、段階があります。その英語のレベルによって行ける国とかがあるので。
そうか、はあ、これすごいですね。すごいな、これは。はあ、でどうですか。でもドライバーさ、もともとドライブ好きやっていうのと、ね、おしゃべりも好きっていうので、うんうんうん、なんかこうやっていてこれ良かったなみたいなことあるんですか。
あ、
楽しかったな、
いっぱいありすぎて迷うんですけど。
素敵やな山口さん、マジで。このお客さんよかった、なんか印象深いなみたいな人もいはるんですか。
そうですね、ちょうど、どうしよう、
そんな言える範囲で。
そうね、まあ、今日も観光してから、
あ、今日もお仕事してから来
た、はい、たんですけど、
いえいえ、疲れのところ、
今日もすごい私も笑顔でさよならして、最後ちょっとハグはできなかったんですけど、イエーイっていうような感じで。
外国の方、
いえ、日本人の方。
日本人の方、
はい、
何それ。
山口さんでよかった、またよろしくねっていう風に言っていただいたら、
ね、ほんまにね、観光で来た時のドライバーさんで、ほんま旅行って決まると言っても過言ではない、本当に、うん。僕もいろんなところで旅行、去年とかも行きましたけど、やっぱドライバーさんが素晴らしかったもん。
で聞いて、
めっちゃ知ってはる人は当たりやもんな。
ほんまに、うん、俺宮崎でもう巨人軍のキャンプ地全部教えてもらったもん、ほんまにドライバーさんに
当たりか。
おお、いや、そういうなんでもさ、やっぱ嬉しいやん、こっちは聞いてへんけど教えてくれはるみたいなんが ね、まあ、ね、あ、今日もいい出会いでした。
そうですね、あのお客様も本当にもう50年ぶりぐらいに京都に来られた方でして、そのお寺の名前とか行った場所が全思い出せなくて、でなんかこの端っこにこんなのがあってっていうようなものを全部ヒントいただいて、
行ったん、
はい、で行ったら多分ここだと思います、あ、ここここここっていうような、
すごい感動しますねそれ。
そうなんで、私もまさかと思って感動して、でお食事もこの近くでなんか豆腐食べてうーんとかをおっしゃってたので、
あ、じゃあお店もちゃんと
それで、あ、そうです、お店も多分そここじゃないですかみたいな感じで、
あ、これは素敵やわ、はい、
それあ、ここここってなってました、
多分、あ、でもこの中入、私は中入ってないんですけど、中入ってお食事したらここだったっていうような感じで、
これは嬉しいですね、はい、
最高やな、
うわ、ちょっと謎解き感覚でで
もそれ、まあ、本当に今日のことなので、でその、 あの奥様がちょっと涙ぐんでやっちゃったので、そう、50年ぶりにちょっとご病気されてたらしくて、 それでなかなか京都に来れなくて、やっと来れてっていうような
素敵やな
方で、
あのこんな僕が言うのもあれですけど、山口さん、
はい、
それ本にしませんか。
あ、ちょっと先生、先生、
え、一緒に、
いやいやいや、
うん、ちょっとてか本にさせてくれませんか。僕
今年なんかミステリー作家目指してるんで、ちょっと申し訳ないですけど、あの6ページか7ページぐらいの本になるとは思うんですけど、すいません。
いや、本で読みたいで、
これは素晴らしい、
そんなエピソードがだってほぼ毎日ぐらいね、
感動が ね、
はい、毎日もうそういういろんな観光できてるので、もう毎日が勉強させていただいたりしてます。
素敵なお仕事でございますよ、うん、これはね。というわけでいろいろちょっと伺ってきましたけども、はいはいはい、今回はここまでということで、山名さんと山口さん、またね、あの次回もお話を伺いたいと思いますので、はい、次回はなんと山口さんにドライバーさんおすすめの桜スポット、
いや京都はね、でもね結構ね言うてもあるんよ、
僕らでも知ってるよ、
知ってます、だから
一緒やったら嬉しいんだけど、やっぱ今いろいろやっぱさ、この時期は言われるわけですか、
山口さん。言われますね。いや、
で京都ってめっちゃ桜多いからね、ほんまに、うん、だから意外にここがみたいなのももしかしたら、
うわ、一緒のとこやったら嬉しい、ね、
いや嬉しいね
そこをちょっと、
はい、
でもこれちょっと言っちゃったらね、またそこ人ごなるからね、
そう、
あんまりその
ピー入れます、うん、申し訳ないんですけど、
ほんまに帰省したいぐらいですけども、はいはいはいはい、山口さんにぜひ桜の、はい、おすすめの桜スポットを伺いたいと思いますので、はい、次回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
ミキのチームアイチェック、オフの旅行中にチームの仲間からピンチの連絡、
うん、
どうする、
お、
せーの、
無事
すぐに駆けつける、ミキの京都キャスト桐平家京都挑戦組。
最低やねんお前
いやオフ中なんで。
最低やこいつ。
オフはあのかけてこないでください。
これから我が社を20秒で PR します。私たち京セラは小さな部品作りから始まり、今ではグローバルな会社に成長しました。情報通信、自動車、環境、医療の、あ、時間がない。
20秒じゃ収まらない会社京セラ、一緒に働く仲間募集中。
日本放送ポッドキャストステーション、ミキのキョットキャスト切り開け京都挑戦組、サポーテッドバイ京セラ。
さあ、ミキのキョットキャスト切り開け京都挑戦組、104回目ここまででございましたけども、はい、MK さん、MK、いいね。
いや、あのさ、時々さ、うん、あの朝迎えに来てくれるやつあるやん、うん、番組さんとか呼んでくれる、 あの時に、え、めちゃくちゃええタクシーやな、うん、あれ MK やで。
そうなんや。
そう、
あの見てないわ。
あ、見てない。あのもう後ろの座るとことかにもボタンがあってとか、
あ、
全部リクライニング倒せたりとか、 あれは全部 MK、
MK さん、
あれ全部 MK、
MK さんちょっとちゃうな、一味
全然違う。
あ、俺手袋つけてる人は全員 MK さんと思ってるけど、それぐらいのレベルや、うん、ほんま
回り込んでくれんのは MK やで。
じゃあ俺山口さんのやつ乗りたいわ。俺一回そのなんか京都から東京戻るとき
山口さん使おうかな
連絡して喋りながら、
そうやな、喋りながら
いくらすんやろ、それだけ会社出してくれんかな
会社出すかいなそんなもん
いやそう出してよ、
大変やねんから今大変
それどころない
それどころないねん
から今、そうですか、
はい、さあ番組を聞いての感想などあればメールなら京都アットマーク 1242.com まで、 X ならハッシュタグキョットキャストをつけてつぶやいてみてください。詳しい情報はキョットキャストの公式 X にも載せておくので合わせてチェックしてみてください。
はい、ここまでのお相手はミキのコーセット、
アセイシャ。
ミキのキョットキャスト切り開け京都挑戦組、サポーテッドバイ京セラ。
この時間は新しい未来へ仲間との挑戦を応援、京セラがお送りしました。